いやー、連日本当に暑いですよね。甲府で38度超えとか聞くと、もうこれ異常気象っていうか、これがもしかしたらこれからの普通になっちゃうのかなーなんて。これって、フリアッチカラさんの論考にあったオーバーシュート。地球の限界をこう超えちゃってる状況ってことなんでしょうか。今日はですね、このなぜ今 SDGs 2.0なのかという論考をもとに、気候危機が私たちの社会にどう影響して、そして、羅針盤のはずの SDGs が今どうなっているのか、これからどうすべきか、あなたと一緒に考えていきたいと思います。
ええ、まさに、そのオーバーシュートという視点が、非常に重要なんですね。単に暑いという気候の問題だけじゃなくて、人間の活動全体がもう地球の再生能力を超えてしまっている、その一つの表れなわけです。で、それが気候だけじゃなく、社会の安定そのものをこう揺るがしかねない。負の社会的ティッピングダイナミクスって言葉がありましたけど、つまり一度悪い方向に転がり始めると、もうドミノ倒しみたいに連鎖して後戻りできない状態に陥る、そういうリスクが指摘されてるんですね。
ドミノ倒しですか。それはちょっと怖いですね。資料にある猛暑日のデータグラフを見ると、特にここ数年、ぐっと右肩上がりが急になってるのがよくわかります。このまま RCP8.5 っていうシナリオだと、2100年には大阪で年間74日、東京でも44回が猛暑日になるかもしれないって。
そうなんです。しかも WBA の分析では、近年の気象災害の多くは人為的な気候変動がなければ、起こらなかった可能性が高いと。
自損事故だって指摘もありましたね。
ええ、グテーレス国連事務総長も、気候のカオスが食料生産を脅かして、紛争と重なって深刻な食料不安を引き起こしてるって警告してますし。
本当に他人事じゃないですね。
リプーシェなんかも警告してますけど、気候の崩壊っていうのは社会崩壊とつながってる、そういう複合的な危機の一側面なんですね。で、スペーサー氏たちの研究が、その負の社会的ティッピングダイナミクスのメカニズムをより具体的に示唆しています。社会心理の悪化とか、住む場所を失うとか、政治がうまく機能しなくなるとか、金融市場が混乱するとか、これらがこう、互いに影響をし合って、社会全体が破局に向かうリスクがあるわけです。こうした危機に対抗するには、やっぱり社会全体の回復力、いわゆる社会的レジリエンスを高めたり、あとは変化の影響をこう公平に分かち合う公正な移行、こういったアプローチがすごく大事になってきますね。
なるほど。そんな大変な状況の中で、道しるべというか、希望になるはずだったのが SDGs ですよね。世界は良い方向に向かえるんだっていう共通な物語、北極星みたいなものとして、2015年にパリ協定と一緒に出てきました。よくウェディングケーキモデルで説明されますよね。土台に環境があって、その上に社会経済が乗ってるっていう。
ええ、モデルは分かりやすいですね。環境が基盤だと。
地球あっての私たちという基本を示している。でも、その北極星、今ちゃんと輝いてるんでしょうか？
それがですね、現実はかなり厳しいと言わざるを得ませんね。SDSN の最新の報告書だと、2030年の目標達成の軌道に乗ってるターゲットっていうのは、全体の2割にも満たないと。しかも達成できそうな目標は一つもないという、かなり辛辣な評価です。
一つもないですか？
日本も順位を少し落として167カ国中19位。特にデータを見ると、ジェンダー平等とか気候変動対策、作る責任、使う責任、あと海の豊かさ、陸の豊かさ、このあたり6つの目標で深刻な課題ありの、赤信号が灯ったままなんです。
赤信号。
それで国内企業の取り組みを見ても、その掛け声は大きいんだけど、経営トップが主導する具体的な行動計画がちょっとまだ足りないんじゃないかと、いわゆる本気度が問われている状況ですね。これが世界的に問題になっている SDGs ウォッシュ、つまり見せかけだけの取り組みにもつながってしまって、かえって信頼を損なうリスクもあるわけです。
見せかけは困りますね。信頼が一番大事なのに。それに加えて、今のその国際情勢ですよね。例えばアメリカのトランプ氏再登場の可能性と、彼が掲げている気候変動対策とか多国間協力への少し否定的な姿勢、これは資料にある通り、特定の政治的立場を支持するわけでは全くないんですが、客観的な事実として SDGs を進める上では明らかに逆風になりますよね。
ええ、短期的にはそう見えるかもしれません。 ただですね、少し逆説的な見方もできるんです。そういう既存の秩序がこう揺らぐことで、特定の強いリーダー国に頼らない無種の G0 世界って言われますけど、よりこう多元的な協力のあり方を探るきっかけになるかもしれない。
ああ、なるほど。
そんなある意味混乱の中だからこそ、逆に SDGs のような共通の目標を示すナラティブの価値が高まるとも考えられるんですね。ただ今の SDGs のままでは、気候危機のさらなる悪化とか、 AI の急速な進展、地政学的な不安定さみたいな新しい課題には十分に対応しきれない。だからこそ SDGs2.0 へのアップデートっていう議論がもう必然的に始まってるわけです。
G0 世界が逆に SDGs の価値を高める、それは面白い視点ですね。でもその G0 の世界で問題になりそうなことって何でしょうか？
やはり大きいのは情報の非対称性の問題でしょうね。国とか企業、市民、いろんな立場の人がいますけど、それぞれ持ってる情報とか危機感、目指す方向性がこうバラバラだと、なかなか協力がうまくいかないわけです。
ああ、確かに足並みが揃わないと。
信頼できる情報をちゃんと共有して、多様な人たちが納得して参加できるような、この情報の非対称性を乗り越える仕組み、これが不可欠になってくると思います。単に目標を新しくするだけじゃなくて、どうやってみんなでそこに向かうか、そのプロセスのデザインがものすごく重要になるでしょうね。
なるほど、プロセスですか。まとめると、気候危機はもう待ったなし、社会への影響も本当に深刻化している。で、頼りの SDGs は達成があぶだばれていて、ウォッシュみたいな問題や地政学的な逆風もある。でもだからこそ、共通の目標、北極星としての役割が、もしかしたら形を変えてでもますます必要とされているということですね。
ええ、そうなんです。そこで最後にあなたに考えてみてほしいんですね。絶対的なリーダーがいないこの無種の G0 世界で、それぞれの国の事情や文化、そういう多様な文脈を大事にしながら、これを文脈化された普遍性なんて言ったりします。それでも共通の目標に向かうための次の枠組み、 SDGs2.0 は、どうすれば私たちを分断しかねない情報の非対称性を乗り越えて、本当の意味で信頼できる北極星になりうるんでしょうか。そしてその進化のために、あなた自身はどんな役割を果たせると思いますか？